TBS Podcast。
さてこの時間は講談社プレゼンツ金曜回転砂鉄道書店です。講談社から刊行された書籍の中から私武田砂鉄が本を選んで内容を読み解きながらああだこうだ考えてみようという企画でございます。今月取り上げるのが小林武彦さんの生物はなぜ死ぬのかという一冊でございます。去年の4月に刊行されまして、なんと18万部を超えるベストセラーになっているという本でございますんで、あと2022年新書大賞の第2位というのも獲得しておりますので、まあ、書店店頭でも見かけることが多いかもしれませんけれども、著者の小林武彦さんは、東京大学定量生命科学研究所の教授で、まあ、著者の紹介欄を読みますとね、生命の連続性を支えるゲノム再生若返り機構を解き明かすべく日夜研究に励むというふうに書かれています。まあ、今月は今週来週と、まあ、自分なりにこの本を読み解きまして、その上で月の後半第3週4週とですね、この小林武彦さんご本人にお越しいただきましてインタビューすることになっておりますので、まあ、まずこの本と向き合うことから始めたいんですけれども、まあ、この本がですねたくさんの人に読まれている理由を小林さんがあるインタビュー記事で、こういった死についての本が売れるのは新型コロナウイルスの感染拡大と関係しているんじゃないかというふうに答えてらっしゃいます。まあ、具体的にはコロナによって死が近づいてきたようなイメージを持った人が多いんじゃないかと、つまり死というのは最終的な人生のゴールであってそれなりに先に用意したものであったのにいきなり近づいてきたような感覚があって、そもそも死とは何なのかということを考えるきっかけになったんじゃないかということを話されています。まあ、確かにコロナの感染拡大が始まった当初、まあ、テレビの速報ニュースなんかでですね、まあ、コロナに感染した有名人が亡くなったというふうに知らされたときに、まあ、こう体が固まるっていうんでしょうか、まあ、思考が停止するっていうんでしょうか、まあ、これ一体どういうことなんだろうと、もしかしてとんでもないことが起きるんじゃないか、起きてるんじゃないかと、まあ、それがもしかしたら自分の近いところで迫ってきてるのかもしれないっていうふうに感じたのは、まあ、皆さんも同じかもしれないですが、まあ、思い返してみればこの子供の頃死っていうのがやたらと怖くなった時があったなということを思い出しますね。この自分が死んじゃったらどうなるんだろうかとか、目の前にいる親とか兄弟とか友達いなくなったらどうするんだろうって、なんかこう思い悩んだことがあるってことも、まあ、皆さんもあるかもしれませんけど、いつしかこの漠然とした恐怖っていうのは薄まっていくわけですけど、まあ、それがなぜ薄まったかというと別に何かしらの納得をしたわけでもないし、まあ、しっかりとした知識を習得したわけでもないわけですね。なのでまあこのコロナによって死というものをこう自分に近づけて考えなくちゃいけなくなった時に、この死というのから浮き上がってくる問いかけにあまりにも答えられないってことに驚いて動揺した人も多くいたはずで、まあ、そういう動揺というか、まあ、答えられなさみたいなものを前にこの本を手に取った方っていうのも多いのかもしれないですね。まあ、この本はあの生物学の本でありながらただただ専門知を学ぶっていう本ではなくてですね、まあ、今こうして生きている自分、そしてまあ確実に死んでしまう自分、これは一体どういう存在なんだっていう、こういう問いかけに答えてくれる本だと思いながら読みふけりました。この本はねこういうふうに始まるんです。宇宙的な視野の広さを持ってみると地球には2つのものしかありません。それは生きているものとそれ以外です。これはあのカリスマホストローランドさんのね口癖である俺か俺以外かのオマージュかなとも思いましたけど、まあそんなことはないと思いますが、あの小林さんは生物学研究してると当然そのどうやって生きているのかというテーマに向かうことにはなるけれど、まあ、それは言い換えてみれば死に行くものを研究しているということでもあるんだということをおっしゃってます。まあ、年を取るとですね肉体とか心っていうのは衰えてくる。そうすると自由に動けた若い頃を思い出して、まあ、老いてきた体を残念に思うってことも増えてくると、まあ、そこで疑問として出てくる問いかけがなぜ私たちは死ななければならないでしょうかと、この問いかけなんだと。これはあの太字にもなってるんですけどね本の中で、まあ、この理由を探求していく一冊になっていると。まあ、今週はですね、まあ、なんでこの生物が生まれてきたのか、その中でも人間が生き残ってるのかという点を追いかけてみたいんですが、先週この砂鉄道書店に出てくださったのが佐藤千夜子さん、おっさんの壁という本を編集担当した井本真紀さんですけどね、この井本さんが子供の頃に子供電話相談室に出てですね、ジャングルにいる猿はいつか進化して人間になるのでしょうかというふうに聞いたことがあるといきなり明かしてくださったんですけど、まあ、生き物の進化っていうのは、まあ、全てに偶然と必然の理由があるというふうに小林さんは書いていらしてですね、まあ、それを推察して可能ならば実証するのが生物学の面白さですとも書かれてますんで、ということで先週お越しくださった編集者の井本さんは 子供電話相談室じゃなくて、この同じ出版社から出てる、おそらく同じフロアで働いてる編集者が編集したこちらの本を読んでほしいなというふうに思いますが、まあ、この2年間私たちよく変異という言葉聞きましたね。まあ、変異ウイルスがっていうふうに聞くと、マジかよと、また別のが広まるのかよと、どんな変異ウイルスなんだよっていうふうに警戒したわけですけど、まあ、この変異っていうのは専門用語で、まあ、もう少し一般的に言うと変化のことなんですが、まあ、小林さんが生物は進化が作ったというふうに繰り返し書かれてるんですが、まあ、進化というのは変化して選択されることの繰り返しなんだというふうにお書きになってます。まあ、変化していく中で生き残っているのは偶然か、あるいは都合が良くて生き残っているもので、まあ、その都度増えやすいものが生き残ると、まあ、選択して変化して選択されてきた、この繰り返しがですね、進化のプログラムなんだというふうに書かれてます。で、その選択されなかった生き物はどうなるかというと、まあ、分解されて材料になると、まあ、つまり死んじゃうと、まあ、どんどん新しいものが できてきて変化していなくなってと、できて変化していなくなってと、この繰り返しをですね、まだ何十億年もずっと繰り返してきたと。まあ、進化って聞くと、その生き物が生きるために進化をしてきたというふうに考えがちですけれども、そこに目的があったかどうかというと、そうではないと。というか、まあ、どういう目的があったのかがわからない、偶然が大きい、たまたまそうなったのかもしれないということもお書きになっています。僕、死という感覚が怖かったというか、よくわからなかった子供の頃に思ったのは、自分のおばあちゃんにもおばあちゃんがいて、そのおばあちゃんにもおばあちゃんがいたはずだから、あれ、そうなると最初のおばあちゃんっていうのがいたはずで、そう考えると友達の村田くんとか青木くんとか、もしかしたらこれ兄弟ってことになるんじゃないかって真剣に考えたことありましたけど、まあ、それを思い出しながら、まあ、なんと可愛らしい問いかけなんだろうと思いながらも、実はその問いかけまだ答えられてないな、知らないんだけどっていうことも思い直しますね。小林さん、こういうふうに書いてます。そもそも生命はなぜ誕生したのでしょうかと、なぜ地球で生命が誕生したかは今でも分かっていませんと。生命誕生の瞬間を実際に見た人はいないし、再現実験で人工的に生物を作ることにもまだ成功していないので、想像するしかありませんねって書いたんですね。なぜ地球で生命が誕生したのかっていうのは、それは太陽との程よい距離だっていうことを書いてます。程よい距離って、それは理由になるのかと。太陽、まあ、つまり自らこう光を発する星とですね、地球の距離、まあ、これがその水とかですね、生き物の材料となる有機物というのが凍ることなく、しかも燃えるほど熱すぎないと、この程よい距離が大事なんだということを書いてるんですね。この恒星との程よい距離のことを専門用語でバビタブルゾーンっていうんですね。生存可能領域っていうんですけど、このバビタブルゾーンっていう響きかっこいいですから、やっぱ日常の人付き合いでも付き合いた、積極的に使いたくなるんですね。僕、あの人とはちょっとこれぐらいがバビタブルゾーンなんだよっていう使い方したいですけど、まあ、とにかくこの程よい距離によってさまざまな化学反応が引き起こされて、まあ、有機物が生成されて蓄積をしていくと。でも、この生命が誕生して維持するためには自己複製っていうのが必要なんで、まあ、自身のコピーを作って子孫を作んなくちゃいけない。それはそうですよね。なので、この遺伝物質、いわゆる DNA から、DNA をですね、親から子に受け継ぐことによって自己複製が行われていくと。まあ、これがないと当然ですけど、今ここに生き物が存在し続けるってことはないわけですね。でも、かといって、この連続した化学反応で自己複製する分子というだけでは生命とは言えないと。まあ、それだとただの連鎖反応なんで、こう、塩の結晶がただ増えていくのと変わらないと。そこからこの生命が誕生するっていうのは、本当に奇跡的な確率だったってことを小林さん書いてるんですね。で、その可能性を表すのにこんな例えがよく使われるそうなんですね。まあ、生命が誕生する奇跡的な確率について面白い例えがあるんだと。それが25メートルプールにバラバラに分解した腕時計の部分を沈め、ぐるぐるかき混ぜていたら自然に腕時計が完成し、しかも動き出す確率に等しいと。納得いくんだかなんだかと分かりませんけど、まあ、でも凄まじい奇跡的な確率だということは分かりますよね。いや、それは無理でしょうってなかなか思いますが、まあ、その無理でしょうという偶然奇跡が重なって、今こうして生命が誕生して、その中で、まあ、生産性とか保存性が高いものが生き残るという、まあ、スパイラルがですね、限られた空間で起き続けると。だから奇跡がずっと続いている状況だということを書かれてるんですが、まあ、でもこの奇跡によって生物の多様化が行われてるっていうと結構ポジティブな言い方ではありますけど、実際には 絶滅によって進化が行われてるんだと、まあ、新しい生物が生まれることと古い生物が死ぬことっていうのが繰り返されてどんどん新しい種が出てきてるんで、まあ、つまり死というものを考えないと見えてこないわけですね。で、今この地球は生物の大量絶滅時代に突入してるんだと。これは人間も含まれる哺乳類だけでもこの数百年で80種も絶滅していて、この生物多様性と生態系の現状を科学的に評価する国際組織というのが IPBES という IPBES という IPBES という組織があって、この組織によると地球に存在する推定800万種の動植物のうち数十年以内に100万種は絶滅する可能性があるということなんですよね。まあ、これまでに地球が5回ほどあの生物の大量絶滅があったと、まあ、最も最近の大量絶滅がいつかというと約6650万年前白亜紀の末期で恐竜などの生物約 70% がこれも理由が分かんないそうなんですが、まあ、隕石の衝突か火山の噴火などで、まあ、天変地異によって絶滅していると、まあ、それ以来の大量絶滅期に入っていると。でこれあの適応放散という、まあ、適応するの適応に放つに散るという書く適応放散という言葉がありまして、これが 何かというとですね、例えば恐竜が絶滅してくれたおかげで、ああよかったと、これでこそこそ生きてた私たち哺乳類が天敵がいなくなったということで、その小さな哺乳類たちが食べるものを確保して生きる空間が拡大していったと。つまり何かしらがあの死に絶えてくれたからこそ進化することができたということを、まあ、この適応放散という言葉で言い表すそうなんですけど、なのでまあ何かしらの死がなければ何かしらが生き延びることはないんだと、まあ、人間はその中でたまたま生き延びたってことも言えるわけですね。で、この今人間はですね、別の動物に狙われて絶滅に近いほど殺されるということはなかなか想定できませんけど、まあ、つまり今この地球を取り仕切る強いものなんですよね、人間というのは。まあ、でもこれはあの多様化と絶滅の関係、変化と選択のサイクルの結果であって、これも奇跡の連鎖なんだと。これをやっぱりすごく感じる本なんですよね。で、これ今大絶滅が進行しているわけですけど、まあ、これは皆さん予測つくと思いますけど、その原因っていうのはおおよそ人間が作ってるんで、まあ、この人間は隕石の衝突に近いほどの破壊活動を繰り返してるんだと、まあ、環境問題考えるときにですね、まあ、これから私たち人間が生きていくためにはどうしたらいいのかっていう考え方で地球を見つめますけど、まあ、地球側の目を持ってみたら、いやほとんどお前らが壊してるじゃんかってことになるわけですね。まあ、いずれにせよこの進化っていうのが生物を作ってきて、あのその生物を作り上げた進化が絶滅によってもたらされているというふうに小林さん書いてるんですね。まあ、なぜ生きてるのかっていうのと、なぜ死んでしまうのかっていうのは、こう決して分離して考えられるものではなくて、まあ、どうやって生物が発生したのか、なぜ生まれてきたのか、どうして生き続けてるのかっていう、その理由がいまいち分かっていないっていうところに、僕なんかこれ読んでて心惹かれちゃったんですね。まあ、次回はですね、このなぜ生物は死んでしまうのか、どのように死んでいくのかと、こちらの方をですね、じっくりと考えていきたいなというふうに思っております。ということで今回はですね、小林武彦さんの生物はなぜ死ぬのかを紹介しました。来週も今回同様ですね、生物はなぜ死ぬのかについて話していきたいというふうに思っております。このコーナーはポッドキャストでも配信しております。そちらもチェックしてみてください。以上、金曜回転砂鉄道書店でした。